保護の先には活用も、未来につなげる郷土愛。この記事は約3分で読むことができます。来年4月の文化財保護法の改正により、自治体の地域計画をもとに、文化財を地域資源として活用していこうという動きが始まろうとしている。その中で、保存と活用の両立に取り組んでいる2人を取材した。まずは価値を知ること。そこから始まる魅力の発信。歴史専門家というよりも、歴史好きな高齢世代が多いかな、と、24年前の発足当時の古い資料を見ながら話すのは、秦の歴史おこしの会の小泉隆理事長、73歳、羽。会員数は約100人で、地域の歴史文化を学び、文化財を維持・保存して、後世に引き継げるよう支援することが主な活動だ。同じ志を持つ市民団体とも協力している。近年では、市の重要文化財に指定された東光寺薬師堂三門の修復のために寄付も行った。次の世代へ引き継ぐため、傷んだ文化財の修復に多くの費用がかかることも事実。一人でも多くの人に支援してもらえるような仕組みを作っていけたら、と文化財修復の課題の解決に小泉さんは力を込める。さらに文化財の活用に向けた取り組みにも目を向けている。昨年から毎月第1日曜日に国の登録有形文化財である美濃毛大日堂が一般公開されるようになってから、訪れた人への解説などできる限り協力し、その魅力発信にも力を注ぐ。しかし多くは市外からの人だそうで、近すぎてその価値が見過ごされがちなんですかね。まずは価値を知って、市民全体の財産として共有する。そうすれば秦野の魅力として発信するアイデアも生まれてきますよね、と小泉さんは意気込む。紙面上部左に名刺2枚台の写真があり、大日堂の前で語る小泉隆さんとコメントのついた小泉さんの上半身の写真です。大事なのは見て、触れて、そして感じること。その解決の糸口が、外川で発掘調査中の稲荷木遺跡にある。発掘された土器をその場で実際に手に取ることで、その感触とともに、周りの景色や匂い、そして昔の生活を感じるんです。特に子供には、教科書の勉強だけでは得られない経験になるはずです。と話すのは、2面で紹介した天野健一さん。遺跡見学会では、土まみれの土器を洗うイベントなど、様々な手法で実物に触れる機会を作り、多くの参加者の目が輝く瞬間を見ている。私たちの仕事は遺跡を発掘し、記録を残し、歴史を含めた背景を後世に伝えること。そのために、年齢を問わず、一人でも多くの市民の方に知ってもらうことが重要だと思っています。と、秦野の街並みを眺めながら、天野さんは笑顔で話す。気づきは宝物を生み、郷土愛が引き継がれる。小泉さんの団体が取り組む活動は、地域の文化財を町の魅力として外へ発信すること。それは時に外国人観光客の注目すら集める。しかしそうした文化財の活用は、魅力を知っているからこそできること。天野さんが取り組む、うちへ発信するイベントなどを通して、市民一人一人が 文化財を町の宝物だと思えるようになれば、活用の一歩が踏み出せるに違いない。文化財というと、ガラスケースに大切に収められ、触れることができない遠い存在に思ってしまう。しかし、改めて周りに目を向けてみると、子や孫の代へ引き継ぎたい文化財がきっとある。地域に残る伝統行事や昔からある名産品もその一つ。自分や家族、地域にとって特別な宝物を見つけることができれば、我が町への愛着も深まり、きっと後世に伝えていくべきものと気づくだろう。11月1日木曜から4日日曜。さあ、郷土の歴史を感じよう。指定文化財特別公開。文化財保護協調週間に合わせて、普段は見ることができない市の指定文化財などを特別に公開します。文化の秋に身近な歴史を感じてみませんか？時、午前10時から午後3時。桜土手古墳展示館は午前9時から午後5時。公開場所、所在地、公開する指定文化財の順に読みます。法蓮寺大日堂、地蔵堂。美濃毛674。木造五智如来座像。木造聖観音菩薩立像、木造十王像等諸仏、木造二王立像。東光寺、南柳371と下大月236、薬師堂三門。東光寺、南柳366、木造薬師如来立像、木造聖観音菩薩立像。円通寺、寺山780、木造十一面観音菩薩立像。桜土手古墳展示館、堀山下380-3、双子塚古墳出土銀装系統たち。翡翠大種、琥珀大種、未指定。以上。今年の見どころ。12年に一度、寅年にしか拝観できない、東光寺の木造薬師如来立像を、今回特別に公開。上大月の東海斗遺跡で出土した翡翠大種は大きさが、琥珀大種は発掘されたことが、それぞれ全国的に珍しい。問い合わせ、生涯学習文化振興課。電話、879581。市の指定重要文化財は38件。今年の8月、38番目に指定した、東光寺薬師堂三門は、1774年に建てられた県西部唯一の三間楼門。楼門とは、寺社にある二階建ての門のことで、一階と二階が同じ横幅なのは珍しく、石段が門の中央近くまで伸びているため、前面の柱が他よりも長いなどの特徴がある。他にはどんなものが？歴史的建築物以外にも、南小学校のソメイヨシノなどの樹木や、鶴巻下部大山灯籠行事など、昔から続く伝統行事もある。秦野の水の始まり。曽谷水道は国の登録記念物。明治23年に竣工した、全国でも極めて早い時代に建設された曽谷水道は、学術的価値のある文化財に認められ、平成29年に国の登録記念物、 遺跡関係に登録された。皆さんが飲んでいる美味しい水にも、昔から受け継がれてきた歴史的な価値がある。